皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファールン音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2021年5月15日にミーフィーネットで発表された、なぜ携帯電話の安全性に注意を払う必要があるのかという内容です。それではお聞きください。文、中国のダーファーです。最近私はミーフィーネットで携帯電話の安全性についての記事を読んで、多くの修練者が携帯電話での発言や使用方法に注意を払っていないことに気づきました。懸念される点を分析してみたいと思います。毎日、ファールンゴンへの迫害の実態を明らかにするために外出したり、自宅でグループ学法を開いたりしています。これらの修練者は安全性についてほとんど恐れる心がないように見えます。修練者の中には彼らの勇気を称賛する人もいます。それは彼らが非常によく収めているので、強い信念を持っているという認識を生むのかもしれません。彼らは電話の安全性に注意するように言われても、真剣に受け止めていません。むしろこのようなことを注意している修練者は、恐れる心があり、自分がよりよく収めていないのではないかと感じてしまうのです。主婦は2018年、ワシントン DC 放映での説法で、皆さんに教えますが、どの電話機も盗聴器として使うことができるのです、とはっきりと説かれているのに、なぜ一部の修練者は聞こうとしないのでしょうか。彼らは自分の考え方を主張し、主の言葉を無視しています。また、自分の理解が法と一致していて、自分は他の人よりもよく収めていると思っているのです。なぜそのようなことを考えるのでしょうか。それは対面でファールンゴンへの迫害の実態を明らかにすることを恐れず、監視カメラの前でファールンゴンへの迫害に関する資料を配ることを恐れない彼らが、なぜ携帯電話の安全性を気にする必要があるのかということでしょう。悪を前にしても、恐怖心を捨て去ることが大切なのではないでしょうか。私たちは堂々と人々を救うべきではないでしょうか。こう考える修練者や、法についてまだはっきり認識していない多くの修練者にとって、このような考え方は非常に欺瞞的だということではないでしょうか。主婦は2019年ニューヨーク放映での説法の時、学習者の質問に次のように答えています。問い、人類社会でビッグデータがもてはやされています。大陸で監視カメラがますます増え、顔認証、歩く姿認証などデータ解析が乱用されています。資料を配り、真相を伝えるダーファーデ氏は今まで以上にリスクにさらされていますが、気にしない方が良いのでしょうか。し、ダーファーデ氏にはダーファーデ氏の道があります。正しく歩んでいれば、妨害が少なくなります。私はいつも言っていますが、正しく行動すれば問題はありません。人心を持って行っていれば、ダーファーの仕事であっても問題は免れません。しかし、この基準と物差しですが、そこまでできるのはなかなか難しいのです。基礎がなければ難しいので、だから問題が起こります。真相を伝え、主張を救いサイドすることに、救世力はあえて反対できません。肝心なのは何かをするときの心構え、それらに付け入る隙を与えないようにすることですと、2002年ボストン放映での説法でおっしゃいました。また、2018年ワシントン DC 放映での説法では、学習者の質問に次のように答えています。弟子、大陸に戻っては1年あるいは半年ほど滞在し、再び海外に来ては放映など各種の活動に参加している学習者がいます。大陸で何の迫害も受けていないと言います。どのように対処すべきでしょうか。主婦、これはちょっと考えるべきです。電話機を通じての盗聴ですが、 皆さんに教えますが、どの電話機も盗聴器として使うことができるのです。中国共産党はあなたのおしゃべりをはっきりと聞いています。ダンファーデ氏の携帯は全部盗聴されています。それでも自分がバレていないと思いますか？しかも誰かに電話すれば相手の電話も盗聴されるようになり、あっという間に広がるのです。バレていない人はあまりに少ないのです。不可能と言っても良いのです。公に活動していれば身分が知られてしまいます。ですから中国に帰国して不自由なく動いている人は必ず問題があると思います、とお答えになりました。修練者の中には、師父の言葉から推論して、自分の考えが正しければ、悪はあえて何もしないだろうと考える人もいます。しかし、それは高次元の法理がこのように表示されないことが多いからです。修練の中では、高次元の法理を悟っていても、それを言葉にできないことが多いことを誰もが知っています。それは別の次元に現れていて、人間の言葉でははっきりと言えないのだと理解しています。師父に頼まれたことは、すでに明確に語られていて、それが高次元でひっくり返るわけではないのです。それは正しい悟りではありません。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。何年も前に師父が説かれた法を思い出しました。スイス法会での説法では、弟子、法を広めるために師父の経文を新聞に掲載してもよろしいでしょうか。経文の内観が曲解されてしまうのではないかと心配もしていますが、師、曲解されてしまうことがあります。ですからできるだけそうしないでください。なぜでしょうか。皆さんに教えますが、私たちの法を広める最も良い方法は、皆で集団連行をすることです。私たちは縁のある人を取り残さないようにと説いているだけです。私は全人類に法を得させるために法を広めているのではないと言いました。決してこのような概念ではありません。縁のある人に法を得てもらうと私は言っています。今日ここで、皆さんにはっきり話してもいいと思いますが、私たちがいつも言っている法を広める方法は、皆さんが外で連行することと、社会でダーパーの本が書店で販売されていることです。私の方針は、縁のある人に本を買い求めさせ、縁のある人であれば、本を読んですぐ学びにやってきます。また、私たちが外で連行しているので、方針はその人が連行場を訪ねて法を得るように安排するのです。偶然が重なるようにその人を連行場に行かせ連行させます。あるいは他の学習者と連絡が取れるようにします。私はこのようにこのことを安排しています。皆さんはもっと多くの人にダーファを知ってもらうために多くの方法を講じました。これが皆さんの気持ちであり、私には分かっています。皆さんもよく行いましたが、皆自発的な個人としての行動なので、それが正しいかどうかについて私は言わなかったのです。しかし、私が法の中でダーファーのために残した法の広め方はこれだけです。外で集団連行をし、法会を開催することと、書店で本が販売されているということです。縁のある人は本を買いに行き、読んで学びたくなれば自分で訪ねてくるのです。そういうことです。もちろん、時には学習者は個人的な行動として、他の人に知ってもらうために新聞に載せたりしましたが、それも多くの人に法を得させることができます。私はこのようなやり方も否定しません。なぜなら、縁のある人に知ってもらえるからです。ただ、皆さんに残した最も良い法の広め方が集団連行と 法衣であると私は話しただけです、と説かれました。師父の教えを聞いた後、新聞に記事を載せると、来るはずのない人が来るということが理解できず、混乱していました。何年も法を学んでいるうちに、ファールンダーファーの情報を人から人へ伝える方法は、師が私たちのために安排してくださった方法であり、新聞に記事を掲載すべきではないと理解しました。同様に、対面で真実を明らかにすることや、カメラを恐れずにチラシを配布することも、法を検証するために師が安排してくださった方法です。師がそう説かれたのだから、師が決められたことであり、誰も変えようとは思わないし、救世力でさえも変えられないのです。師が、携帯電話は盗聴器だと説かれたとき、その背後には救世力が仕組んだ卑劣な要素があると理解しました。この盗聴器は師に認められていないのです。師は電話の盗聴問題に注意するようにと説かれました。これは救世力の塩梅が私たちの空間場に入るのを防ぐためです。修練者のグループ通信に携帯電話を持ち込んだり、修練者に直接連絡を取ったりすると、悪が私たちの行動を簡単に監視できるようになります。これは救世力が塩梅した道に従っているのです。なぜ修練者の中には耳を貸さない人がいるのでしょうか。自分を正当化することに執着しているのではないでしょうか。結局のところ、それは時に簡単には認識できない指針に行き着くのです。この事故を実証するための執着は、自分は正しくダーファーのことを行っているという考え方と混同されています。修練が終わりに近づくにつれ、修練者の中には悪が少なくなったと感じ、電話のセキュリティに関してリラックスし始めた人もいます。劣悪さが少ないのは理由の一つですが、もし私たちが法に基づいて物事を行わないのであれば、それは出発点の問題です。死の言葉に耳を傾けないということは、救世力を認めていることになります。法に基づいていない道を歩めば、どこに徳があるのでしょうか。それが修練者のあるべき姿なのでしょうか。私の理解が必ずしも正しいとは限りません。ただ、これらの修練者がまだ認識していなくても、他の修練者の安全を考えてほしいと思います。私たちは皆、全員が一つであることを忘れてはいけません。長い間、携帯電話の安全性に注意を払わなかったために、ミューフィーネットで次々と教訓が発表されています。私たちは自らを顧みるべきではないでしょうか。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィネットのウェブサイト jp.myngui.org まで。それでは、今回のミーフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。